というわけで、J さんをお招きしております。
はい、
1月29日に13枚目のアルバム「ブレイジングノーツ」が発売になりました。
はい、
しかも、去年はですね、ルナシーの35周年まだ続いてますが。
そうなんですよね、去年1年間というよりは、一昨年からなるんですけれども、実はそのルナシーの、その当時はい、僕らがそのロージアとかトゥルーブルーとか
両方とも J さんね、
そうですねあの頃、そうですね、リリースした頃のアルバムをセルフカバーとして、はい、マザーというアルバムと、はい、スタイルというアルバムを実はU2 とかを、はい、プロデュースしていた、はい、グラミーを7回ぐらい撮ってるスティーブ・リリー・ホワイトって、
あれ前アルバム一緒にやりましたよね。
そうなんですよ、で彼とまた一緒に作品作りをして、でものすごい経験をさせてもらって、でそれを引っ提げた、まあ、当時のライブを再現するツアーをアリーナツアーで一昨年やってたんですよ、はいはい、でその流れの中で、まあ、35周年、僕たちの結成35周年のツアーを、2024年、去年ですね、はい、もうずっとやってまして、はい、全国41本、僕らの歴史の中で一番長いホールのコンサートをやらせてもらって、はい、で、まあ、その間に僕ソロでもずっと活動を、はい、しているので、はい、レコーディングをし、はい、新しいソロアルバムが、はい、出来上がりましたので、ぜひ武さんに聴いてもらいたいなと思いまして、
気持ちいいアルバムだった
よかったです。
でもそれだけその、まあ、スケジュール的に詰まってる中で、曲作ってレコーディングしてっていうのは結構大変だった。
そうですね、嬉しいことに、ただその音楽に、まあ、僕自身すごいロックミュージックが大好きで、でまあ、バンドを始め、まあ、ルナシーを始めたりしてたわけなんですけど、はい、でもこうこの年になってもその自分の周りにものすごい音楽がいつもあるっていう時間を当然のように過ごしせてるっていう、その喜びですか、はいはい、はもう皆さんね、数年前に経験されたじゃないですか、はい、みんな経験したパンデミックの、はい、うん、コロナの騒動も、はい、まあ、その時に音楽の周りにあったいろいろな、まあ、表現できなかったりとか、コンサートが自由にできなかったりとか、いろんなものがストップしてしまった中で、やはりなんかこう考えることというか、はい、ものすごい今まで普通だったことが、あ、実は特別なことだったんだなっていう思いも、はい、うん、あったりとか、はい、そういう意味で言うと、なんかその一瞬一瞬が、そうですね、とても大切なものなんだという思いの中で、やっぱ音楽に向き合う姿勢みたいなものがより強くなったここ数年だったりもするんですよね。
より先鋭という言葉が適切かどうかわからないですけども、より凝縮された密度の濃いアルバムになっているでしょう。
そうですね、
なんか1曲目のライオットガール、2曲目のタイムボーン、
そうですね、もともとルナシーというバンドで僕はベースを弾いてきたんですけど、そのソロをやるにあたってはやっぱり自分がこうバンドをやる始める前というか、自分がこのロックミュージックに受けた洗礼、まあ、最初のもう原体験としてこういう音楽が好きだったよね、こういう音楽が俺の血となり肉となり骨となりみたいな、そのルーツですよね、そういったものに忠実な音をやっていきたいなっていうところがあったんですよね。だからちょうどそのルナシーが活動しているその間で僕のソロを聴いてもらうと、逆にそのバンドとソロのコントラストを楽しんでもらえるんじゃないかなと思ったり、実はそのよりね、その こう自分のルーツに忠実な音楽をそうですね先送りすることなく、はい、なんか刻みつけたいなと、
はい、思ってました。ナイアットガール、タイムボム、この1曲目2曲目っていうのは割とこう決め打ちな感じなんですか？
あのアルバムを作っていってる間にだんだんとそのアルバムの形が見えてきたっていう方が近いですかね。ただ一つだけあの今回最初から決まってたことがあって、アルバムタイトルだったんですよ。
お、これ先なんだ。
はい、実はあの今回のアルバムを作るにあたって、まあ、僕自身の本当に等身大の全力なあのアルバムにしたいなと。でそれは、まあ、さっき話したような今までのその時間の中で僕自身というものが出来上がっていった。でそれを考えてみると、あ、純粋に、まあ、言葉を変えれば記録、
はいはいはい、
あ、日記なんだなと思ってたんですよ。
ああ、
で僕最初にそのアルバムタイトルを実は今回のブレイジングノーツではなくて、はい、ブレイジングダイアリーって頭の中にその思い描いてたんですよね、はい、もう本当に燃えるような
炎の日記、
そうですね時を過ごしてきたやつの日記でいいじゃないか、
はい、
うん、でそれが一番リアリティがあるし、それが一番自分自身を表すのにあのいい表現かなって思っていたんですね、うん、で曲を書き始めて、
はい、
で行くうちにノーツっていう言葉にはその音の響きっていう、あ、ね、あのラストノーツとか、っていうことも含まれてたりもするので、ああこちらの方がもしかしたらねあのいいかななんて思って途中でブレイジングノーツに変えたんですけども、はいはい、そういった流れの中でそのベクトルがもう決まっていたので、なんか曲を書くにしてもそのアルバムのそうですねコンセプトではないですけど、はい、そういったところがあの明確に見えてたレコーディングでしたね、はいはい、
この順番できた順的に、まあ、収録してるわけじゃないんでしょうから、ライオットガール、タイムボム、ウォークオン、リメンバーってこの流れっていうのは、
はい、
こういつ頃決めてるの？
もう最後なんですよ実は。
あ、最後
もう
最後
なんとなくあるんです、なんとなくはこれ最初の方かなとか、はい、ただ並べちゃうとなんかこう縛りが出てきちゃう気もして、
あまり
こう並べたくない人なんですよ最後まで。でも最後に並んでみてイメージと違うこともあるんですよ。だからちょっと僕としては怖かったりもするんですけど、パズルを合わせていくようにこう並べていって、実はその1曲目はどれかななんて思ってたのとは違ったんですね。でも
違った
いやでも本当に違ってよりあ破壊力が増したというか、
はいはい、
パワーが増したというか、そうですね、あのこのアルバムを象徴するオープニングになったなっていうのは今感じてますね、
はい、最初の案では何が
最初は、もっとその後半の方に入ってる曲だったんですよ、
はい、
何な最初はね多分ねDon't Look Back とか、はい、あの辺の曲を
疾走、はい、っぽい
疾走感のね、そうですねアレンジも含めてちょっと途中で変わったんですけど、イメージしてたのはあったんです、ただなんかこう、もうちょっとストレートに、もうちょっと直球に、もう贅肉を落としたというか、そうですね、もう一発目一球目何投げる、俺がピッチャーだったら何投げる、はい、言った時にど真ん中行くでしょうみたいな思いをこう重ねていった時に、あ、ライオットガールが一番いいなと、
ロックの命はリフトビートだみたいな感じ。
そうですね、もう今回は本当におっしゃられる通り、特にそこに、そうですね、フォーカスを当てたというか、
はい、
できるだけこうなんていうんですかね、シンプルに。で僕たちってなんかこう一番いい時代を過ごしてきたあのミュージシャンなのかなって思う時があるんですよ。 まあ、80年代、90年代、2000年代、はいはいはい、そして、まあ、いろいろな音楽のその流れを何度も経験してきて、でアナログからデジタル、はい、いろんなツールが変わってきたのも経験している中で、はい、なんか思っていたのはやはりその若作りもせず、うん、分かります、なんか流行ってるからこれだよねっていう話じゃなくて、はい、若作りもせず、でかといって背伸びしてレイドバックしたというか大人っぽく分かった風にもせず、なんか自分たちが駆け抜けてきたその時代を、うん、感じれるような等身大の音にしたいよね、はい、なんていうところで、多分80年代のフレーバーとかもすごい、あの入ってるような気がしますね。あ、
でもさっきまあコロナっていうふうに今おっしゃった、その時代もあるんでしょうけども、ある種のこう危機感とまで言わないにしても、うん、なんかこの世界はいつまで続くんだろうかみたいなことの切迫感、
はい、
みたいなものもあるなと思ったんですよ。
いや実際多分僕だけじゃなくてこのラジオを聞いてる皆さんもうすうすあれっていうのは感じて生きてると思うんですよね、はいはい、なんかこの世界ってもう絶対なものって、僕たちが絶対だと思ってたものって実は絶対じゃないんじゃないか、いろんなものがそのインターネットによって手に取るように情報が得れて、でもその情報が本当かどうかもう分からない中で、僕らはその身の回りにあるその空気を感じながら、うん、なんかこう未来に向かって進んでいってるような、うん、でもそれってものすごい危ういっていうか、はい、でもそれはなんか時代の空気感としてやっぱあると思うんですよね、はい、そういったところを、うんうん、そうですね、なんかこうその時代に生きてるリアリティとして、はい、あの感じれるような音作りだったり、うん、場面だったり、そうですね、そういうところはあって理たいなとは思いましたね、
あのライオットガールのその希望も、まあ、絶望も、うん、悪夢も夢も全部一緒みたいな感じとかね、うん、タイムボムのあのこう声にならない声とかね、夢の果てとかこのような果てとか、うん、なんか随所にリメンバーの中のその、まあ、これもそうかな、やっぱりまあ崩れそうな世界とかね、うん、違うそういうものありながらっていう、
そうですね、うん、なんかこうより時代が進んでいく、うん、なんかこう速度を感じればれほど、あのあれこれって絶対的な幸せな場所に向かってってるのかなって、はいはいはい、いやすごいネガティブな話ではなくて、現実問題として皆さん多分僕も感じてたりもするので、うん、多分感じてる若い子たちもいるだろうし、うん、ただ一つだけ、うん、思っているのは、音楽ってそういったものを全部その瞬間吹き飛ばしてくれる存在であると僕は思ってるんですね。だからいろいろなことは思うし、いろいろなことは感じたりもするけれども、もうこの音が鳴ってる瞬間はそのすべてを、ぶち壊してみんなを気持ちよくというか最高の気分にできる曲を作っていきたいな、そんなアルバムにしたいなっていうのはありました。
でもそういう ある種のこう終末っていうか、この世界の終わりに対して思うことみたいなものってルナシーでもずっとあるでしょ
う。
そこは変わってない、まあ、共通してるものがあったとしても、でもバッドサウンドって決定的な違いありますもんね。
そうですね、ルナシーは皆さんご存知の通りやっぱり個性的な あのものすごい個性のあるメンバーの集合体なので、はい、やはりそこでのケミストリー、はい、うん、で生まれてくるサウンドだったりするんですよね、はい、そういう意味ではあの僕がそのルナシーにおいて何を担っているかっていうのも、もしかしたらソロアルバムを聴くことによって、はい、あの感じてもらえるか
今か
もしれないですなんかそういう意味ではなんかルナシーの、ね、設計図みたいなものが立体的にこう見えるかもしれないですよね、
はい、うん、でもあの、まあ、今回 の, そ の, あのバンドのメンバーが、まあこの10年7、8年変わってるんでしょ。
そうですね、基本的にずっとソロを今一緒にやってるメンバーは、ギターのマサと、はい、ギターのゴッチン、そしてドラムは、はい、マスオ君という、はい、あのみんなストレートシーンで、はい、もう名だたるバンドをやってきた、あの僕より年は若いんですけれども、はい、ものすごい個性的なあのミュージシャンばっかりなので、はい、そういう意味では僕自身も彼らからそのストリートの刺激を、はい、エネルギーを、僕自身も好きなので、やっぱり僕自身もやっぱり何もないところから楽器を手に取り、はい、あの始めた人間なので、はい、そこにある情熱、うん、響きバイブレーションみたいなものは大好物なんですよね、はい、でそういった人間にしか持っていない熱みたいなものは、はい、やはり音楽にとってものすごくその必要なっていうか、はい、何かを変えていくエネルギーになっていくし、はい、で彼らが持っているその彼らの目で見てきたとんでもない景色っていうのを、はい、やっぱ音に変えていくのは一緒に作業しててとても刺激的な、はい、作業ですね。
この3曲は、ね、彼らにこう詩を投げて、
いや、あの逆にあの一緒にずっとツアーとかをやって、ライブとかもやって、はい、でずっと僕と一緒にやっているので、はい、なんかそこで具体的な話は全然しないんですけれど、はい、バンドとして今何をやったら、はい、僕たちはクールだよね、かっこいいよねっていうのが、はい、だんだんムードっていうかニュアンスがお互いみんな一緒になってくるんですよね、はい、うん、なんかこうこういうのやったらかっこいいよね、こういう風な音楽だったらいいよねみたいなものを共有しながら、アルバムレコーディング入る前にちょっと一曲なんかいいのアイデアあったら聞かせてみたいなぐらいの投げかけで、あの作ってもらったりもするんですけど、
あ、うん、じゃあその曲が先にあって、でジェイさんが詞作って、
そうですね、
このバイトミー、
はい、
これはまあ楽曲が先だった。
そうですね、楽曲先でしたね。
この CM もすごいですね
なんか久しぶりに、うん、なんかそうストレスっていうかあのをそのぶつけるような、はい、その曲、うん、を言葉を、うん、並べてみようかな、はい、っていうあの思いで楽しみながら書いてました。
こういうあのいわゆるパンクっぽいもの、まあ、ビートパンク的なものっていうのは、はい、ソロではあんまりやってないん
ですか。そうですね、今回その、今まですごいテンポが速い曲とか激しめの曲とかやってきたんですけど、今回みたいなそのバイトミーみたいないわゆるその前に転がっていくような、はい、その激しさの曲っていうのは実は今までやってなかったんですよ ね。なんかもうなんかこう止まらない機関車みたいなでもまさにロックンロールな、暴走してる感じがあのマサが書いてくれたんですけど、やっぱ彼のそのエネルギーがぎゅうぎゅうに詰まっていたので、何かこう何かが舞い降りてきたかのようにそういう楽しい歌詞が書けました。
これはもうこういう曲を書いてくれじゃなくて、彼がこう
これどうですかって思ってた。そうですね、そうですね多分彼なりにその J ってやつ、まあ僕ですけど、はい、がやったらものすごいかっこいいサウンドに、うん、かっこいいバンドになるよねっ って思いの中で書いてきてくれた曲だと思うんですよね。
あ、このはっきり言うよお前は偽物みたいな感じが、うん、これはどんなニュアンスだったんですか。
いや、そのまんまですね。そのある対象に対して、あの僕が投げかけてる言葉かもしれないですね。
まあ、こういう見るからにパンクみたいな一見パンクみたいな絵に描いたようなパンクに対しての皮肉もあるのかなと。
ああなるほど。あ、なるほどね。あ、ただでもなんかそういう意味では、うん、自分たちの目の前に起きているその偽物、
はい、うん、かっこいいみたいな、
まあ、それは情報もそうかもしれないし、はい、情報を放っている人たちかもしれないし、はい、うん、なんかこう全てにおいてやはり、うん、自分たちは意見を持つっていう意味でのそう意思表明というか、
はい、
そういう曲になったかなと思ってます。
その後のフィールドブローですかね、全然違う曲で、
はい、
これが今の俺たちみたいな感じもあるのかな、俺みたいなものがあるのかなとかね。
そうですね、うん、
ソロ始めた頃、その97年当時、そのソロの自分の音楽っていうのはこうどういう形で続いていくみたいな感じだったんですか。
いや、あの97年にソロを始めた時っていうのが、武さんも多分覚えてらっしゃるかと思うんですけど、はい、ルナシーというバンドがあのうまくいかなくなった、
はい、
メンバー間の、
はい、
でそういうタイミングでやっぱバンドがこう欲していたその充電期間だったんですよね。でその1年間みんなでそれぞれ、じゃあいろんなとこでそれぞれが、うん、いろんな経験をしてまたバンドに持ってこようよ、うん、という期間だったんですよ。でそれは1年間の期間限定だったんですよね。当時の自分たちにしてみたら、あ、僕個人にしてみるとやはりバンドに戻るという前提があったので、そうソロアルバムっていうのはこれで最初で最後だと、うん、思って、当時1枚目のパイロマニアというアルバムは作ってました。で最初で最後のもう自分の名刺、
はい、
J ってやつはこういうやつなんだという強烈な名刺を作りたいと思いながら制作に向き合ってましたね。なのであの当時自分自身のそのロック感、俺が思うロックっていうのはこういうことなんだよっていうものを、うん、本気で、うん、追いかけて、そうもう隅から隅まで、
はい、
もうレコーディングエンジニアさんもそうだし、カメラマンもそうだし、はい、ゲストプレイヤーもそうだし、はい、なんか全てにおいてロックってこうでしょみたいなものを作り上げてたアルバムでしたね、
はい、うん、でその終幕後のソロの時には元ルナシーっていうふうに言われたら俺の負けなんだっていうふうに言ってましたもんね。
そうですね、なんかバンドが終幕、まあその活動しなくなって、でその後にまあじゃあ全てが終わるのかって自分に問いただした期間がすごいあったんですよ。で出た答えっていうのはバンドは終わると、ただでもお前の音楽は終わらないだろう、
はいはい
はい、っていうところに、うん、たどり着いたんですよね、はい、その中で感じたのはいつまでもやはりそのルナシーのベースの、はい、うん、J ってやつの、ソロアルバムって言われ続けることの、はい、そのなんていうのかな、まあ、無意味ってわけではないですけど不毛な、いやだそうやって言われ続けてずっといるのはやはりソロとして、うん、いかがなものかと、
はい、
うん、だからもうここでその元ルナシーですって言わなかったって誰もが聞いて、うん、あ、かっこいいねって思ってもらえるようなアルバムじゃなければ 自分自身が求めたもの、自分自身が求めている場所へは行けないななんて生意気ながら思ってたんですよ、はい、なのでそれを振り切るっていう方も変ですけど、もうがむしゃらでしたよね。
でも今はもういいよどっちでもっていう感じもあるんじゃないですか。
そうですね、今となってはまあその
どう言われてもいいよ
ね。そうですね、そういう意味ではその当時そうですね、がむしゃらにこう自分というものを作り上げていった時期があったからこそ、なんか今があってもう何も動じないというか、どう、うん、っていうなっても、あの俺ってこうだよねみたいなものが出来上がっているのかなって自分自身でも思うので、まあ周りには多分 あいつはもう何言ってもああだからって諦められてると思うんですけど何もそうですね、気負わず自分自身の音を作り上げていくことができているこの幸せは、まあ、今回のアルバムの中にもぎゅうぎゅうに詰まってますね、
はい、うん、あのフィールド・オブ・ローゼスはどういう作り方だったんですか。
あの
それとフリーフォールか、
うん、あのフィールド・オブ・ローゼスは純粋に僕自身その、あのフォーキーなロックをずっと聴いて育ってたところもあるんですよ。
揺れね。
そうですね、で基本的に、まあ、ロックだなんだ言ってても、僕ギター一本であの成立する、うん、曲が一番永遠に響き続けるんじゃないかなって実は思ってる人間なんですね。なんかこういろいろなこうビートや何かを取り外したところでもうなんか存在してる強さみたいなところで、なんかそういう曲を一曲作ってみたいな、うん、でどんな人の心の中にも響くような、ずっと響いていくような、うん、曲を、まあ、この年になって、はい、うん、作れたら幸せだななんて思いながら、はい、あの向き合ってました、はい、
このアルバムの前半とその後半ってやっぱりちょっとニュアンスが違うのはその辺もある
かもしれないですね。なんか一つ思ってたのは、そうさっきあの冒頭にお話しさせてもらったように、決してなんかこう気負って若作りもせずなんかあの、ま、年寄りなふりもせず、
はい、
なんか自分たちの等身大の、その今のこれってかっこいいよねって思うものを作り出していきたいなってやはり一番思ってたんですよ。で、はい、の時にやはりそのビート感とか、はい、うん、なんか若い時にはできなかったなんかこう、その空気感みたいなものを、はい、今だったらかっこよく聞かせるでしょう、聞かせられるでしょう、はい、うん、でそれが重みにもなったりリアリティにもなったりするじゃないって、はい、そこから逃げるのやめようよって、はい、ちょっとものすごい難しいことだったりもするんですけど、はい、うん、でも今だったらかっこよくならせるよねっていう思いの中で、なんかこうミディアムテンポの曲とか、うん、あえて、うん、選んでた自分たちもいますね、
うん、あのミディアムなんだけども、そのとてもこう揺れが、
そうなんです、もう武さんに言われたら嬉しいですね本当に
それが気持ちいい。
いやでも実際もう実は一番難しいそのタイプなんですよね、曲、まあ、早い曲とかっていうのは音符が音符を支えてくれるので、ある程度弾ければどうにかなるものなんですよ。ただその空間があるっていうのはやっぱその人のグルーヴ感がどこに音符を置いたりとか、どこにメロディーを置いたり、その人のセンスがものすごい出てしまうので、かっこよくプレイするっていうのが、作り上げていくっていうのがね、ものすごい感覚的になっていくんですよね。理屈じゃなくなってくるっていう。
作ってる時にそういう曲を作ろうみたいな感じで作り始めてるわけ。
もちろんです。で、それがあの僕ら の、まあ、使命ってわけじゃないですけど世代間で区切るとすればそういった音をかっこよく鳴らすミュージシャンがいないとダメでしょみたいな自負もあったりするんですよ、うん、でそういった意味では、うん、こううまくそうレコーディングスタジオでもあの緊張感のあるレコーディングは、はい、あの結構あったんですけどね。で僕らがこと当時は言葉にはできなかったんですけど、やはりこうしびれたというか音楽になんかこう夢中になった部分はやはりそういったグルーヴ感揺れ揺らぎ、うん、だったのかな、うん、それがやっぱノリっていうものに、はいはい、まあ、言葉の表現の違いなんですけど、はいはいはい、変わっていったりしているので、
うん、もうフリーフォールはね揺れの揺れで揺れていてタイトですもんね。
そうですね。もうなんかこうギターとベースとまあドラムもそうですけど、なんか一つの塊になってユニゾンでずっとグルーヴしていくようなそんな曲を、うん、かっこよくプレイできたら渋いよねなんて思いながら、あの作ってました。
まあ8曲目ランナーウェイはあの
ごっちんですね、
はい、で溝口さんか、
はい、
そういうそのまあ彼僕Jさんに会って彼らにないものとか彼らに会ってこうまあJさんにないものとかっていうのもあるんですか、
は
い、
もちろんです。やはりこう彼らの歩んできたそのバンド人生と、やはり僕が歩んできたバンド人生、はい、全く違う景色を見て、ね、で今バンドって面白いですよね。そう一緒にプレイしたりすると、はい、やはりその同じビート感でもやっぱり解釈が違ったりとか、はい、まあその中で武さんのおっしゃられる揺らぎがまた生まれて、はい、このバンドのスケールに変わっていくんですよね、はい、うん、だからその違いというか、はい、そのズレを僕らは楽しんでる感じがしますね。
でもランナーウェイのこのあのヘドバンな感じ、これはでも、まあ、みんなにあるんですかね。
どうなんですかね。やっぱ特にあのごっちんは、そういうバックボーンを音楽的に持っているので、やはりなんか、うん、そういうビート感になっていくのかなっていうのはすごい思います。
でもルナシーもありますもんね。
そうですね。そう考えてみるとごっちんの書いてくる曲の方が僕的な表現で言うと、スクエアですね。ちょっとでルナシーの方がもうちょっと丸みを帯びてる感じがします。
でも彼らもルナシーは通ってるわけでしょ。
そうなんですかね。まあそんな話はあんまりしないですけど、やはりでも、でもやはり、うん、僕らのルナシーのインフルエンスはいろいろなところにやっぱ存在していると思うので、まあ、ルナシーがやってきたことを聞いて育ってくれたバンドの後輩たちが、もう今ではもう日本の音楽シーンをね、もうのトップを走っているあのバンドたちがたくさんいるので、そういう意味ではなんかこう何枚売れたとか、あのこれだけ大きい会場でやれたとかいうことよりもものすごい自分たちにとって自信になっているっていうか、彼ら、まあ、ファンのみんなも含めてなんかこう僕たちの音楽をきっかけとしていろんなことを起こしてくれた、はい、感じてくれたっていう事実が、あの、まあ、この35周年ツアーもそうですけども、はい、あの感じることができたので、それはそれはなんかこう自分たちに励みになりますよね、はい、うん、今度2月ね、あの22、23と、あの東京ドーム、僕らもあのライブをやるんですけれども、はい、その初日はそのグレイト の、はい、あの対バンのライブなんで、何年ぶりなんですか？20年ぶり？
2000年か見てる、ね、あ、はい、史上最大の対談、
そうですね、久しぶりに彼らと一緒に純粋に、はい、あの対談を楽しむことができるのは楽しみですよね。でこの間メンバー全員で、はい、あのメンバー全員とグレーのメンバーと、はい、でルナシのメンバーとちょっと作戦会議も開いたりしてなんかすごい日になりそうですよ。
あ、はい、あのエクスタシーつながりっていう感覚はあります。
いやでもやはり当時のあのとんでもない熱をやっぱ彼らも見てきているので、なんかこう話が早いっていうか
でしょうね、
うん、なんかこう皮膚感覚で、はい、あの当時の X、はいね、はい、それから、ね、そのエクスタシーレコードの、ね、もう先輩方のとんでもない熱を、
はい、あれ感じた、
はい、いやもう本当とんでもない熱をね、
じゃなかったらやれなかったですよ
ね。そうですね、もう感じてる、そうですね、僕らとしても、うん、やはりなんかこうそこから全てが始まった、
はい、
うん、景色をリアリティを持って見ているのでね、それはやはり同じ時代を、そうですね、走り抜けてきた仲間としては、はい、あの語らなくてもなんかこう共有できる思いはやっぱ存在しますね。
なるほどね。でアルバムの最後がですね、Don't Look Back と Let It Burn、
はい、
ね、振り返るなっていうのと燃え上がれっていうの
も、ね、そうですね、なんかその自分自身がずっとやり続けてきたそのソロで自分自身の音に対して、はい、そうこれからも、うん、みんなそれぞれ、ね、これを聞いてくれたみんなもそうだし自分もそうだし、あの燃え上がっていこう、
はい、
みたいなメッセージをここに込めたつもりです。
はい、
はい、
あのレッド・イット・バーンはこれはもう絵が見えますね、ライブの絵が。
そうですねなんか本当にグルービーだしふてぶてしいし、うん、なんか自分の理想とするなんかこうロック感みたいなものを曲に刻めたと思います。で実はこれタイトル後でつけたんですけど、
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、Let It Be じゃないですか、Burn は、あのアルファベットは、いやまさに Let It Be じゃんって、
はい、
俺にとっての Let It Be だよって、
なるほどね、
Let It Burn だよねって思いながら、シャレも含めてあのつけたんですよね
俺にとってこれがレッド・イット・ビーだ。
そうですね、
あ、いいですね
はい、
で、これも改めてなんですけど、シンガーソングライターっていう意識ってどのくらいあるんですか。
どうなんですかね。いやもう気がつけば、ソロをやって、本当に97年から始めてここまで来て、で13枚目のアルバムになって、でそんなベーシストよく言われるんですよ、いないよ、
いないんですよ
って言われたりとかで、まあ、自分ではそんなに意識してやってるつもりもなかったんですけども、まあ先週そのベースマガジンとかでも、あの最も偉大なベーシスト2025で1位をもらっちゃったりとか。
お、よかったですね。
そうなんですよ、でなんかそういう、あとベーシスト100選みたいなので10位をもらって、海外のアーティストとかも含めて、でもそういうのを感じるとなんか よりこうロックからものすごい、なんかこう一番離れた言葉かもしれないんですけど、責任、
いや離れてない、
いやだからもう責任を持って、そう、責任を持ってこれからもガンガンロックしていきたいなっていう思いにより なっていますよね。だからそれがシンガーソングライターとしての自負なのかどうかっていうのはちょっと自分でもよく分かんないんですけど、
いや持った方がいいですよ、
うん、ただ今までいたベーシストとか、はい、今までいたその一ミュージシャンとかいう、はい、そういう枠の中には入らない例外ではいたいなと、うん、はい、いつも思っていて、はい、うん、でもそれが結果的にベーシスト、はい、そしてその一ミュージシャンというもののなんかこう枠をどんどんどんどん押し広げて、なんか新しい世界をこう作っていくことなのかななんて生意気ながら感じたりもするので、そうですね、そういう意味では頑張ります。